コミュニティ富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。富山県広域消防防災センター内にあります体験型学習施設四季防災館のご案内、2回目です。今日は四季防災館をご紹介いただきます。解説員の大畑義嗣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずこの四季防災館とは一体どういった施設なのか教えていただけますでしょうか。
はい、富山県民の皆様にも防災に関する知識、そして、自分の身を守ること、こういうことを、学んでいただく体験型学習施設となっております。
そして場所なんですけれども、富山県広域消防防災センターの、中というか併設されているという感じですね。
そうです。広域防災センターの一角にあります。
ですのでこうやって見ましても、あ、そこに消防車が、救急車がということでありますね。
消防学校を各として、皆様に、開かれた場所ということで、小さいお子様も含めてたくさんの人が来ていただけるようにいろんなものを展示しております。
やはり学校さんからいらっしゃったりですとか、あと、消防車見てみたいとか、いろんなことを、ご家族で知りたいということで皆さんいらっしゃるんですかね。
そうですね、やっぱり小さいお子様は消防車こういうものに大変関心を持っておりますし、皆さんやっぱり開かれたスペースですので、学校の関係者、そして、防災に関わる方すべてが、立ち寄っていかれます。外国の方も多くの国から来ていただいております。年間最近の500人を超える方が来ていただくというふうになっております。
この館そのものもですね、たくさんの方がもう来てくださっているようですね。
そうですね、平成24年4月に開館いたしまして、昨年7月には来館者15万人をもう達成しております。
これからもたくさんの方に来ていただきたいなと思いますけれどもね。そしてさらにお隣に参りますと、煙体験ができるんですね。
はい、煙体験、ここも火災にもし万が一あったときに、ということで、残念ながら火災で亡くなる方大変多いです。特に火災で亡くなる方の多くは、煙に巻かれて煙の有毒なガスを吸って意識がなくなって、その場で倒れ込む、結果的に亡くなるということが多いです。そのご説明といかに煙から身を守るか、こういうことをこの体験コーナーでは体験できます。
中はお部屋になってるんですか。
そうです、ここは一つホテル火災を想定しております。ホテルの一室で休んでおる、この時に不幸にして火災に遭ってしまうということで、廊下を見てみるともう煙が充満しておる、こういうことから始めたいと思います。
はい、
自動火災報知器が鳴って一応火災は知らせてくれますが、あとは自分の判断でどの階が燃えているのかとか、どの方向に逃げればいいのか、そういうものを一つの参考になるのが誘導灯、通路誘導灯ですとか非常口誘導灯、この施設にも緑のものあります。こういうものを参考に逃げていただくということです。
火災発生ですね。
そうです。
はい、では中に入ってみましょう。
はい、
ああ、もうベッドがあってホテルの室ですね、こちらはね。
そうです、はいはい、お願いしとるのは少し低い姿勢で身をかがめながら、進んでいただく。そうすると、煙がもう充満しておりますが、
はい、
まず目につくのが通路誘導灯、
はい、
右左の矢印あります。こういうものを参考にしながらできるだけ低い姿勢で、煙は上の方に立ち込めておりますので、壁伝いに左手で例えばハンカチタオルを持ったら右側の手で壁を叩きながら、暗くだんだん暗くなりますので、そのまま進んでいただくということになります。
わ、煙がもう黙々としていて、もこの煙が恐怖心を煽られますよね。
そうですね、ただでさえね怖いのに、
はい、
煙ということ、そして実際の煙、こんな訓練用の煙のようにね、煙ではありません。大変息のしづらい煙ということになってきます。なるだけ煙から身を守りながら、頑張って出口まで出ていただくという体験になります。
そうですか、はい、いや、暗くて煙が充満していて、 そして怖い、この感覚ですとやはりパニックにもなってしまう方いらっしゃいますよね。
そうですね、やはり同じ道を戻ったりされる方多いです。
そうですか、実際にはもう少し煙もあったり、またもう少し暗かったりということなんですか。
そうです、今ね少し煙を少なくいたしましたけれども、実際の場合煙はね、少量であっても大変黒い煙、そして、有害なものをたくさん一酸化炭素とか含んでおります。こういうものを吸い込むとやはり一瞬にして意識がなくなる、ものは考えられない、手足が力が入らないということが、起こります。
また経験していただくことでその恐怖ですね、また知っていただければなと思いますよね。
そうです、やっぱりね体験された方、多くの方はやっぱりここでしかできない体験だということはよくおっしゃいます。
最後に冬のゾーンにやってまいりましたけれども、
はい、
やはり冬といえば雪ですね、富山は。
そうですね、やっぱり昔の人、昭和38年の豪雪、やっぱり未だに38豪雪、昭和56年56豪雪と言われます。富山でもね、積雪186センチ、トガでは4メーターも降ったという、こういう大きな豪雪のパネル、こういうものを見ていただくと改めてね、皆さん、やっぱり2階から出入りしてたよというようなこともよく聞かれます。
うん、最近は融雪装置などもずいぶんいいものになってますから、だいぶその大変さというのは、軽減されているのかななんて思いますけれども。
そうですね、昔に比べてやはりそういう道路状況、また除雪機械等もあります。ですけれどもやはり一晩にね、やっぱり何十センチも降るという状況もありますので、いざという時にやはり昔のことを考えながら、ね、慌てないということも大事だと思います。
そうですね、今年の冬もどれだけ降るか分かりませんけれども、皆様十分にご注意いただきたいですね。
そうですね、やっぱり雪による事故大変多いです。屋根、ここにもあります、展示のね、ものにも屋根雪を慣れない屋根雪下ろしで、転落事故、こういうことも大変多いです。またこういう時に火災が起きるとどうしても消防水位が確保できないということで、あります。だから冬期間いろいろと、ね、注意していただくことはあると思います。
はい、あとは住宅用火災警報器の展示がありますね。
はい、皆さん、もう住宅用火災警報器については寝室には必ずつけてあるよということはおっしゃいます。 ここでは電池式のものの交換実機も含めて、さらに聴覚障害者等の対応ということで、やっぱり音だけでは気づかない方、こういうことのためにもいろんな光とか振動、こういうこともありますという展示をしております。
この住宅用火災警報器、一度つけて皆さん、ね、安心されると思うんですが、電池が切れてしまったりですとか、またそういったチェックっていうのも大事になってきますね。
そうですね、最初作られた方、例えば5年また10年こういう単位でもう切れているよということでならなくなってしまっているお宅も多いと思います。必ずテストボタンとか紐がついておりますので、そういうものを引っ張っていただいて音を確認していただくということも大事になってきます。
この紐引っ張ると音が鳴るんですかね。
そうですね、ちょっと引っ張ってみます。
大きい音で知らせてくれるんですね。は
い、そうですね、結構大きい音で知らせてくれますので、ぜひね、まだつけていないお宅がありましたら、少なくとも寝室にはつけていただきたいと思います。
そしてここには何やら大きな滑り台のようなものが、
はい、これも一つの体験、コーナーとなっております。雪崩体験ということです。冬に多い表層雪崩、新雪雪崩ですね、こういうもの、さらには、春先に多い前層雪崩と、こういうものの説明と、表層雪崩、時速100キロから200キロのスピードで斜面を降りてくるという体験ができるようになっております。ちょっと押してみます。100分の1のスケールですんでね、座ってご覧いただきたいと思います。
はい、どうやって座ると、わー、なんかあっという間に雪が滑り落ちてきて、
そうですね、大変速いスピード、特に表層雪崩、新雪雪崩については、大変あっという間です。でまして、これだけの雪にね、自分の体が埋もれるとなると、相当の打撲ダメージ、そして窒息、こういうこと、手足当然起きませんので、こういうこともあると思います。
向かい側には寄り回り並みの上映があるんですね。
そうです、これも富山県、特有というか日本海側の特有の波ということです。北海道にね、冬低気圧が居座ると、半日ほどして急に冬打ちを食らったようにですね、日本海側、特に富山湾、高い、5メーターを超える波が襲ってくることがあるという映像です。
2008年2月24日のことだったんですね。わ、すごい波、
堤防を越えてくる波ですね。
もうお家の方までたくさんの水が流れ込んできて、
そうですね、入善朝日の方ではね、大きな被害で取ります。
これもなんだかあっという間にここまで来てしまったんですね。早かったんですね。
そうですね、やはりうねりとなって日本海深い海をね、進んでくる波が湾の近くで馬乗りになって、さらに波が高くなる、こういうもの、大きなエネルギーがね、やはりお家を流したり壊したりということです。
こういった被害に遭うことがこの後もまたあるかもしれませんもんね。
そうですね、こういう地形、日本海の地形ということで、やはり波を受けるということになります。
寄り回り波の高さが体験できるんですか。
そうです、これ1階の方から 吹き抜けの
波が上がってきた。わ、え、これ2階ですよね。
2階でね、もう下から見ての6メーターの波なんで、とんでもない高さの波がね襲ってくるということになります。
だって2階に立って私たちも
かぶります。
かぶりますね、
はい、
うわ怖い。こういう高さなんですね。やはりこう数字で言われても、まあ、すごい高さだなと思いますが、実際にこうやって映像で見せていただけると、
そうですね、
その高さがよくわかりますね。
やっぱり身近にこういう危険があるということを知っていただきたいと思います。
はい、3階にやってきましたが、こちらでは一体どんなことができるのか教えてください。
はい、まず3階に上がっていただくと、目の前に大きな、ね、立山連峰が見えます。
今日綺麗に見えますね。すごいですね。
はい、なかなかこのように見えること少ないんですけれども大変綺麗、雪のかぶった、ね、立山と紅葉一度に見ることができます。はい、そして、奥の方に進んでいただくと、日本付近の、日本周辺 3D 海底地形図ということが体験できます。この 3D メガネかけていただいて見ていただくと分かりますが、
はい、
はい、
この赤と青のメガネですね。
ここ見てください。大変深いところ、イメージ分かりますか。
あ、本
当ですね、日本海溝1万メーターの深さ、南海トラフ、ここについても4000メーターの深さあります。
こういうふうになってるんですね。この日本列島のすぐそばの海ですよね。
す
この奥というのはこんなに深くなっているんだ。
そうです。結局陸側の岩盤プレートといいますが、そういうもの、海側のプレート、ね、こういう境界がはっきり見ることができます。
そして足元ですけれども、
はい、これは富山県の津波浸水想定図ということで、最近、張り替えたものでございます。いくつかの富山県の断層、こういうものを参考に、津波による浸水予想図ということで色分けして、湾岸各地区のところですね、色分けしております。
富山市を見てみますと、
そうですね、富山市も、まあ、50銭から1メーター、それ以上のところも一部あります。
はい、
さらに入善とか朝日ですね、こちら方に来ると赤い部分、これ5メーター以上の浸水深さというところもあります。
こういった場所だということを認識しておかないといけないですよね。
そうですね、皆さんここへ来ていただいてね、ひざまずいて自分の住んでいるところを確認されます。まあ、海抜何メーターかということもね、知っておいて、自分の住んでいるところを、知っておいていただくことによって、まあ、地震による浸水津波にはどうかということもね、考えていただくということができると思います。
はい、そしてその他にもですね、窓側にはさまざまな応急手当の方法などが書かれてますね。
はい、やはりね、災害現場で、まずしなくちゃいけないこと、いくつかあると思います。まあ、倒れている人を見たら、大きな声で呼びかけたり、119番をお願いしたり、さらに自分たちでできること、心肺蘇生法、場合によっては電気ショックですね、 AED、 こういうものをも応急救護というところで、まあ、コーナーとなっております。
またぜひじっくりとご覧いただきまして、覚えて帰っていただきたいですよね。
はい、そうですね、ここで、おしゃべり、少しお話しできることはわずかでございますけれども、いろんな資料パンフレット等をお上げします。その中で、ね、また近くの消防署等でもね、救急救命講習、こういうものをしっかり行われておったりします。そういうところもね、また機会があれば受講していただきたいというふうに思っております。
はい、 今日私は大畑さんにこうやってずっとついて教えていただいておりますけれども、はい、通常皆さんが見学される場合っていうのは、はい、それぞれのコーナーに解説員の方がいらっしゃっていろいろと教えていただけるということなんですか？
いや、各コーナーというよりも、個人さん団体さんいろいろといらっしゃいます、まあ、個人さんについては、その都度担当の者がつきまして、その方々を順次時間の許す限りに全てのコーナーをご案内したいというふうに考えております。
じゃあ皆さんも私と同じようにどなたかお一人ついてくださっていろんな質問もしながら見て体験できるということですか？
そうです。やはりね、そういう機会の場であればなというふうに思っております。
どうでしょうか、今日はいろいろと教えていただいてまた体験もさせていただきましたけれども、どんなところに注目していただいたりまたどんなことを感じ取っていただきたいなというふうに思われますかね？
まあ、これだけたくさんの体験のできる施設になっております。一度にあれもこれもって大変だと思いますけれども、でも時間の許す限り多くのことを体験していただいて、じゃあいざという時その場その場で自分の命をまずどうすれば守れるのかなと、まずそこだと思います。
いろんな経験をすることでまた考えることができるいいきっかけになるんですね。
そうですね、そのきっかけ作りのまず場にしていただきたいと。また今日は体験できなかったから今度ね、みんなで体験をしに来ようとか、そういうことで繰り返しいらっしゃる方もたくさんおいでます。
では何度も足を運んでいただけるといいですね。
そうですね、県内だけでなく県外、まあ、外国の方も大変たくさん見えていらっしゃいます。なかなかこれだけの施設ございませんので、ぜひ皆さんには、来て体験していただきたいというふうに思います。
はい、その外国の方のためのパンフレットも多く用意されているそうですね。
そうですね、外国人の方々向けの、まあ、解説パンフレットもございます。
これが英語をはじめといたしまして中国語、韓国語、あとロシア語ですか？
そうですね、多少説明がどの程度行き届いとるかということはありますけれども、それだけの国については対応しておるつもりでございます。
大畑さんをはじめといたしまして、この解説員の皆さんというのはもともとその消防のお仕事をやってらっしゃった方ばかりと言っていいですかね？
そうですね、もともと消防に携わっておったもの、ということになると思います。
そうですか。なので、まあ、その実際の現場を見てこられた皆さんのお話もまたお伺いできますかね？
そうですね、皆さんやはり経験したことそれに勝るものはないと思いますので、そういう経験たくさん聞けるというふうに思います。
では実際に見学したいですとか利用したいという方はどうしたらいいですかね？
直接お電話いただいて、まあ、朝ですね、9時から5時までということなんですけれども、開館時間もしご来場予定あればその前にでもねお電話いただき、そして今日どうですかということで、まあ、よほど大きな団体とかね、混み合っていない限り個人さんでも十分対応できると思います。
はい、まあ、団体の方の場合は何名でということも必要ですかね？
まあ、一応10名以上になると団体扱いということもありますので、当然解説員1人以上つきますし、まあ、人数の還元ありますけれども団体予約ということが必要になりますので、お電話とまたインターネット等を開いていただいても施設の、予定が入っておりますので、そういう空いた日とかを参考に考えていただきたいと思います。
この後子ども会ですとかね、そういったことでも利用できますね。
そうですね、短時間コース、例えば1時間とか90分2時間というふうに一応区切ってはありますが、皆さんまたね気軽にお電話いただき、ご要望いっていただければと思います。
そしてこの後のご予定も教えていただきたいんですけれども、12月に何か企画を予定されているそうですね。
はい、12月については19日から24日まで、まあ、クリスマスイベントとして、まあ、ご来場者に記念品ということで、企画しております。 また12月29日から1月3日末までについては年末年始で休館日になりますが、1月4日から1月末日まで新春企画として、これも記念品等の贈呈とも考えております。
そして2月には大きなイベントがあるんですかね。
はい、恒例のちびっこフェスティバル、年に2回行っておりますが、2月については25日日曜日、富山県消防防災ヘリなんかも参加する予定で、大掛かりなフェスティバルを行いたいと思っております。
これが大人気の企画だそうですね。
そうですね、やはり小さいお子様、ただ消防車を見るだけでなく、ね、いろんなことを体験できるということで、多く来ていただきたいと思っております。
はい、では最後に大畑さん、この時期、寒くなります、冬の時期です、一番皆様にお伝えしたいこと、気をつけていただきたいことというのはどんなことがありますでしょうか。
そうですね、やはり火災の多い季節ということで、まずこれは自然災害というよりも人災に、関わる部分多いんですが、火の用心、火の取り扱い、こういうことにまず気をつけていただきたいというふうに思います。また冬の備え、雪の備え、こういう火の短い時期に向けてですね、いろいろと事故の少ない、くなるようにお願いしたいと思います。
ございます。今日は四季防災館の館内を案内していただきました、解説員の大畑義嗣さんでした。今日はどうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
体験型学習施設四季防災館は富山県広域消防防災センター内にあります。住所は富山市総在地1090-1です。電話番号は076-429-9916、076-429-9916番です。休館日は月曜日と休日の翌日です。年末年始は12月29日から1月3日までが休館となります。開館時間は午前9時から午後5時まで、入館料はいりません。四季防災館をご紹介しました。今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。